ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。めちゃくちゃ増えてるんで、本当ありがたい話で、
本当ありがとうございます。
本当に引き続きよろしくお願いします、
は
い。
まあ、そんなわけで、まあ、今回もね、また増えるきっかけになると思いますがね。
そうですね。
今月はですね、もう新生活始まりにふさわしいね、脳科学者の茂木健一郎さんにご登場いただいて、いよいよ最終回ということなんですけども、はい、今回の運動脳の鍛え方、このインタビューではない今の空間で、まあ、率直にこの本なんか読んで感じたこととか思ったこと、今想像したことあります？
行動的になるっていうことがすごく大事なんだなっていうところと、それには体を動かすことっていうのがものすごく大事なんだよっていうことを書いてあるのは、運動をお仕事にしている僕らからすると非常に興味深い、あの内容でしたし、あと嬉しいですよね。あのやっぱりやってることがすごく体にとっても頭にとってもめちゃくちゃいいんだっていうことが科学者が言っていただけると心強い一冊でしたね。
五代さんとしてもそれを今まで経験に裏打ちされたり、いろんなことで続けていく中で、茂木さんがこの本の中、本編の中でもきっとお話しいただいていると思うので、なんかますますね、これ見てる方もね、体を動かすのに最適な季節だと思います
ね。本当そうですね。
はい、ぜひ、まあ、今回このインタビュー最終回となりますが、まあ、そんな視点もね、あの持ちつつご視聴いただけたらと思います。それでは茂木健一郎さんのインタビュー最終回です。どうぞ
どうぞ。
その中で、すみません、もう一個だけ聞きたいんですけど、やっぱり今日お話伺ってて、最初にも運動って別にスポーツだけじゃないよと、いずれにしても動くことでインスピレーションが湧いてくる、で僕もランニングのおかげでインスピレーションとかそのレジリエンスとかすごいついてきたんですけど、ただ一方で、あ、ランニングしてるから前頭葉で、運動してるから活性化っていうのは理屈わかるんですけど、例えば車運転してる、あと飛行機の中、もっと言うとシャワー浴びてる時っていうのは自分自身は動的なわけじゃないじゃないですか。そうすると自分ではなく高速運動のエネルギーの中にいること自体がなんか脳にいいのかなみたいに思ったんですけど、その辺はどうですか？
高速運動してるってのは一挙両得っていう意味においては本当にいいんですけど、脳の状態に即して言うと、というのはリラックスしてることが大事で、
そっちか。
ですから飛行機とか列車の中とか、リラックスしている状態だとひらめくんですよね。加えてランニングがいいのは、これいろんなエビデンスあるんですけど、例えばあのルームランナーの上で記憶課題やると記憶の成績が良くなるみたいな研究もあったりして、ランニングが最強なのは脳の部位でいうと、運動や補足運動や運動前夜、それから大脳基底核、線状体とか小脳とか、そこら辺の回路があの無意識に動いてるんだよね。もうだからランニングしてる時っても意識してないから、運動しつつ下からなんかちょっと炎で燃やしてるみたいな感じ、それで脳の全体の活性化が図られつつ、しかもアイドリングした時に働くディフォルトモードネットワークが活性化するっていうのはすごく大事なポイントだと思います。走れメロスなんかだと、メロス走りながら随分考えてるじゃん、いろんなこと。
確かに
あの状態、やっぱり走ってる時って考えるよね、いろんなことね。
いや、考えますよ。そして走ってなかったら僕多分死んでると思います。
まあだからストレス解消にもなるし、それから何よりもあの今だと見逃せないのがデジタルデトックス。ずっとスクリーンタイム長いから、走ってる時ってさすがに、まあこれね、堀江なんかはね、ジムでモニター見ながら走ってるらしいんだよね。僕はやっぱりロードワークをお勧めしますね、そういう意味においてはね、デジタルデトックスって意味においてはね。
いや、なんか今あのお話聞いてて、前にですね、あのうちで長くあの40年ぐらいテニスをずっと継続してくれてるお客さんの話なんですけど、大手の会社にずっと長年お勤めになってて、でプレゼンテーションが翌日に控えてて、いいアイデアが浮かばなくて、でうちでレッスンを受けて、テニスのレッスンを終えて家に帰る途中の歩いてる時に1ヶ月考えても思いつかなかった発想が生まれたんだっていう話をしてくれたお客さんがいたんですよ。
ですからその集中した後のリラックス、本当根を詰めて一生懸命考えたんだけどダメだ、でもその集中して仕事をしてる時間帯がないとダメで、その集中した後の全然違うことやってるリラックスの時間、テニスやって全然もう気分転換して、その後しかも歩いてたわけでしょ、そういう時間帯が一番ね、大きなひらめきが来ることが 多い。よかったですね。
その方はテニスやっててよかったっていう話をしてくださっただけだったんですけど、うん、今お話聞いててやっぱり、うん、いろんなその効果があるのかなって。
でも大体僕の周りで成功してる人たちってのは生活の中にスポーツを取り入れてますよね。ほとんど例外がないかもしれない。ホリエモンもだからトライアスロンとか、
あ、そっか、
やってるし、うんうん、大体みんなやってるかな。
これその中です。やっぱり茂木さんね、今朝もね、MX テレビ出て、まあ、ボイシー撮って、YouTube も撮って、それは本当に朝のちょっとしたルーティーンで、他に膨大なものがある中で、ご本人はどこでいつ、それもでも今の感じだとリラックスっていう時間撮ってるんじゃなくて、動きながらリラックスしてんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですか？
まあでも、僕はね、ゴルフとかテニスもそうかもしれないんだけど、今もまさにそうで、こういう雑談、はすごく重視してるかもしれないですね。雑談って脳科学とか動物行動学でいうと毛づくろい行動に相当するんですけど、やっぱり楽しいですよね、うん、一人でこうやって集中して仕事してる時と違うモードになる時ってのはやっぱり自分の友人とか知り合いと雑談する時で、その時はやっぱり僕まあ、長年ねテレビとかラジオでインタビュアーの仕事もずっとしてるんで、はい、やっぱり聞き役になるってのはやっぱりすごくいいみたい。だからゴルフ本当にやってる人ってクラブハウスでの会話がすごく楽しみだって、あるいはやってる途中の会話が楽しみだって言うけど、やっぱりそういう雑談の時間っていうのがちょうどいいな。リラックスになるし、ストレス解消になるし、あと何よりも絆。スポーツってやっぱり絆だよね。一人でやるものじゃないからさ、必ずしもさ、そこは大事かなと思うんだよね。だスクール行った時もなんかそこのスクール仲間ってやっぱりかけがえのない仲間になっていくと思うんで、そこは大事かな。毛づくろいする場所としての、
やっぱコミュニティっていうのがすごく大事で、僕らもスクールをこうやって運営する中でお客さん同士のその触れ合いとか仲間意識とか、そういったのはコーチも意識してるところなんですよね。テニスっていう技術とかゴルフっていう技術を教えるよりもそこ重視してるところあるかもしれないです。
まさにコーチの話出たけど、コーチは本当に大事で、僕ランニングで言うと有森裕子さんにシューズ選ぶときはちょっと大きめにしろっていうアドバイスいただいて、普段靴 6.5 なんで7ぐらい入ったんですけど、28を履くようになったんですよ。
本当ですか？随分大きいですね。
それで 42.195 走ってるんですけど、うん、確かにそれまでね、先が詰まるような感じだったんだけど、うん、すごくなんか走りやすくなったのと、高橋尚子さんの師匠だった小出義雄さんの本を読んで、フルマラソンを完走する秘訣は、うん、とにかく前半抑えめに行けと。ダメな人は前半飛ばしすぎて足が止まるから、はい、こんなにゆっくり走ってもいいのかっていうぐらい前半は抑えめに行けっていうアドバイスを読んだら、うん、東京マラソンで初めて最後まで走れたんですよ。だからなんかコーチってすごく大事な気がしますね、
う
ん、
そうですよね。
それ小さなポイント教えてくれる？
ちょっとしたことがなんかその方の何かに刺さったりとかするっていうところはあるんですよね、うん、教えるっていうよりもちょっとヒントを伝えるっていうようなことはいつもなんか意識しながらやってるんですよね、
まあ、それは脳の言葉でメタ認知ってことなんですね。その自分自身を外から見る、もちろんそれはある程度我々でもできるんですけど、コーチの客観的な視点でメタ認知すると鏡に映したように自分のことが分かる。だから僕バレエのすごい人に聞いて、はい、バレエダンサー志望してくる人たちの中で一目見て分かることがある。それは何かっていうと、鏡のあるとこで練習してた人かどうかっていうのはすぐ分かるって言うんですね、うん、鏡を見ながらやってないとダメらしいんですよ。ある意味だからコーチってのは鏡だよね。だからこそコーチがいないとやっぱり欠点修正していけないっていう
のは、そうですね、確かに。まあちょっとね、茂木さん機会あれはお忙しいと思いますけどね、テニス石崎コーチについて、
ファーストサーブ200キロ超えの
テニスやってみたかった
ユーチューブ200キロ超え
なかなか出ないですけどね。
だけどテニスはちょっとすごいよなあれ何なんだろう、あの人たち何なんですか、プロテニスプレイヤーって
何なんですかね。今も全豪オープンっていうのね、オーストラリアでやってますけど、まあ、元々人気のあるスポーツですけど、グランドスラムって言われてる四大大会は毎年コロナなんか知らないぐらいの形で入場者数が増えていってるスポーツになってるんですよ。そういった見てる中でもエキサイトなスポーツなんでしょうね。
相手がいるのがいいな。僕も軟式もやってたし、公式もちょこっとやったことありますけど、コミュニケーション、勝つにしても負けるにしても、ダブルスだったらダブルスとまた面白さがあるし、相手とのコートの間の濃密なコミュニケーションって他にはない。 からね。
ああ、そうかもしれないですね。
まだまだお話はつきませんが、まあ、最後にですね、今回ね、この運動能の鍛え方ということで、プレゼント用にあの本を用意してるので、後でちょっとだけサインを書いていただきたいと思いますので、詳しくは概要欄をご覧いただければと思いますけど、大木さん、まあ、改めて最後にこの、はい、今日このインタビュー聞いて、運動能の鍛え方、うんうんうん、まあ、読んでみようかなという方に一言アドバイスというか、
ね、はい。この時代って本当に先が見通せなくて、どうしたら幸せになれるのかなとか、どうやったら人生うまくいくのかなって思ってらっしゃる方多いと思うんですが、悪いことは言いません。とにかく運動してみましょう。自分でランニングをしてもいいし、テニスとかゴルフのスクール行ってもいいですし、その一歩を踏み出すことで、運動し始めることで脳の回路がいろいろ活性化してね、新しい人生のステージが開けていけると思うので、ぜひ運動してください。それをお願いしたいと思います。もしよかったらこの本を読んでください。
はい、ということで今日はですね、脳科学者の茂木健一郎さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。茂木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間ですが、はい、3月の最終週ということです、はい、僕ね、1年の中で、うん、この、ね、3月最終週が一番好きなんですよ。
ああ、どうしてですか？
なんか、うん、まさにその新しいことが始まりそうな、うん、まあ僕もおじさんですけど、入学式とかないんですけど、入社式もないんですけど、なんかあの、世の中が新しいことが始まりそうな、なんかフレッシュな空気。で、まあ時期的にはまあまあ暖かかったり、桜。うん、この時期だったら僕横浜なんでね、最近行ってないですけど、結構、あの、ネギ新日本行ったりとか。
ああ、いいですね。
そうそう、なんかその空気感が今、これ収録してる時はまだ3月の最終週じゃないですけど、伝わってくるのでね、1年の最初もフレッシュになりますけど、この3月最終週っていうのはすごくいいかな、というと。
ああ、なるほどですね。やっぱりでも世の中が何か期待してる感があるから、はい、あの人も陽気だから、そういうのは風気的にいいですよね。
そうなんですよね、うん、だからなんか今お話が伺いつつも、やっぱりね、この3月最終週になって、なんか前の週の石崎さんとは違って、やっぱり徐々にもう今土から出てきてる感じのね。
あ、そんな感じします、
はい、はい、もうなんか陽気ななんかあの生活が始まりそうだって。別に普段も陽気ですけどね。はい、ということで、お後がよろしいか分かりませんが、はい、またね、4月いよいよ春になりますので、雨なる健康エンタメスポーキャス TV、 また、お楽しみにしていただけたらと思います、はい、それではまた次回。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。